皆さんおはようございます。厳しい朝がついておりますが、今日こうしてお互い守られ支えられて共に礼拝を迎えることができたことを感謝いたします。今朝は今読んでいただきましたヨハネの黙示録を開かせていただきまして、お話をさせていただきます。ご承知の通り、今開いた箇所は聖書の一番最後なんですね。全聖書の最後の巻であり完結の書であります。黙示録は紀元81年から96年、ローマの皇帝ドミティアヌスという方の治世でありますが、ローマの迫害がいよいよ激しくなってきた時代、紀元90年頃に書かれたと言われるのであります。迫害の中にありまして、日々厳しい信仰の戦いを知られているクリスチャンたちが、彼らに約束されている望み、神の国の望みとその素晴らしさを知って励まされ、迫害の中に慰めを受け、希望を持ってそのクリスチャン生涯を全うすることができるように、戦いの中にあるクリスチャンたちに希望、信仰者の望みということに焦点を当てて記されているところでありますね。黙示録は、聖書の中で黙示文学というものに属しておりまして、その内容は非常に独特なんですね。今日もそうでありますが、幻や象徴的な表現がたくさんたくさん出てまいります。1章から3章までは当時の昭和時にありました7つの教会に関する歴史的な記録であると承知しております。また4章からこの終わりまで22章はこれから起こる出来事という、4章の頭にこのことが出てまいりまして、未来について、とりわけ世界の終わり、世界の終末に臨んでのこの出来事というものが記されているわけでありますね。時には非常に恐ろしいことも出てくるわけであります。そして今日開いております箇所は21章から22章、この宇宙と世界のまさにクライマックス、先の天と地が消え去り、今この地球が瓦解してしまうということですね。火で燃え崩れてしまうということが書かれておりますけれども、そして新しい天と新しい地、新天新地と言いますが、これが神の国です。この神の国が現れるということがこう記されているんですね。今日読んでいただいたところは、世界の終末のいろんな出来事の後に最終的に神がもたらされるところの神の国、その聖なる都についての様子が幻や象徴的な表現で記されているところであります。皆さん、私たちはこういうところをしっかり読んでいくことが大切です。イエス様を信じて救われ、その使命に生かされているものがやがて目指すのはまさにここなんだ、この神と共に住む聖なる都なんだということですね。私たちがイエス様を信じ、イエス様に従う者としてこの生涯を生き抜き、やがてどこに到達するのか、どこに行くのか、どういうところに迎えられるのか、それがこの神の国であり神の都であります。私たちはこの最終的な目的地を目指して、今この地上の生涯を神と共に生きていくというのでありますね。上智大学の先生でいらっしゃいます、この方はカトリックの司祭でもありますが、デーケンという先生がいらっしゃる、何度もご紹介しました。この先生がたくさんの本を書いておりますけれども、神様の国を信じ神の国を目指す生き方がどんなに幸いであるかということを3つの点から言っていらっしゃいます。1つがですね、私たちはクリスチャンよ、あなた方は目標を持った生き方ができるんだよということですね。どこ行くかわからないというんじゃないんです。確かな目標を目指しているという、人生の、私の人生の究極的な目標がはっきりしているということはですね、 なんと力強いことでしょうか、幸いなことでしょうか。もう一つは、その目標がですね、希望なんですよ。素晴らしい希望なんです。人生の終わりに希望を持っているという、そしてこの希望は決して失望に終わることがないというですね、確かな目標を持った生き方ができるともに、この目標は希望なんです。神の国に迎えられることができるというですね、素晴らしい御国に私たちは突入していくという、これは目標であり希望であります。三つ目は、ですからこういう目標と希望を持って生かされているがゆえに、私たちはどんなことがありましても楽天的に、クリスチャンとしての望みを持つのとしての楽天的な生き方ってあるんですよね。楽天的で前向きに生きることができるというふうに蓮華先生は言います。人生、晴れの日も雨の日もあります。まあ、今で言えば暑さも寒さもあります。もう嫌になっちゃってもねっていうのは、もう本当になんとかならないかねというような暑さを私たちは今経験していますけれども、暑さ寒さいろいろあります。人生にはいろんなところを通ることがあります。でもその全てがやがて益となり、神の国に結びついているということを思うときに、私たちはこれを忍ぶことができる、受け止めることができる。蓮華先生はこう言います。私のモットーは、晴れでもアーメン、雨でもハレルヤです。本当にユーモアを持ってですね、大きな体をしていらっしゃいますから、笑い飛ばしてですね、そして本当に温かい銀閣の中に巻き込まれるようにしてですね、そういう生き方をしていらっしゃるのでですね、素晴らしいなと思います。神の国を信じ、神の国を目指す生き方をしている人の生き方であるかと思います。私たちは今信仰によって神の恵みに預かり、人と共に歩む生涯が導かれておりますが、そのままですね、神と共に住む聖なる都に結びついているということを覚えておきたいと思いますね。さて、21章の終わり、そして22章の始まりのところを、まあ、かいつまむようにして読んでいただいたわけでありますが、皆さん、ここにはですね、神の国の、神の都の素晴らしさというものを表現するために、まあ、いろんな表現が、言い方がなされているんですが、お気づきだと思いますが、神の国、神の都にあるものとないものがこう記されているんですね。ないものということでありますけれども、それは必要のないもの、必要がなくなったものという意味なんですね。三つのものがここにはありません。一つはですね、22節にありますように、私はこの都の中には聖女を見なかったと。聖女がない、神殿のことです。神の宮がない。二つ目は、夜がないという言葉が出てまいります。25節の最後の方、そこには夜がない。夜がないということは、暗闇がない世界のことですけども、ですから暗闇がないの、夜がないので、月や日や月がない、明かりも太陽の光もない、必要がないということですね。そういうことが言われています。そして呪われるべきものが何一つないというようなことが書いてありますね。これ嬉しいことですね。22章の3節に、呪われるべきものはもはや何一つないと、こういうふうに書いてありますね。夜がないということについては、神と子であるキリストが明かりだからだということが、全てを照らさる明かりとなってくださるというね。イエス様は、全てのものを照らす誠の光があって世に来たと紹介なされて、この世に来てくださいました。イエス様ご自身も、私は世の光である、私を信じる者は命の光を持つんだと、こういうふうにおっしゃいました。私を信じ、私に従ってくる者は決して闇のうちを歩くことがない。そういう光、命の光というものを私たちに照らしてくださったわけでありますね。呪われるべきものが何一つないというのは本当に麗しいことであります。